黒猫。江戸川アラン・ポー、佐々木直次郎役。私がこれから書こうとしている極めて奇怪な、また極めて素朴な物語については、自分はそれを信じてもらえるとも思わないし、そう願いもしない。自分の感覚でさえが自分の経験したことを信じないような場合に、他人に信じてもらおうなどと期待するのは、本当に正気の沙汰とは言えないと思う。だが私は正気を失っているわけではなく、また決して夢見ているのでもない。しかし、明日私は死ぬべき身だ。で、今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ。私の第一の目的は、一連の単なる過程の出来事を、はっきりと、簡潔に、注釈抜きで、世の人々に示すことである。それらの出来事は、その結果として、私を恐れさせ、苦しめ、そして破滅させた。だが私はそれをくどくどと説明しようとは思わない。私には、それはただもう恐怖だけを感じさせた。多くの人々には、恐ろしいというよりも、怪奇、バロックなものに見えるであろう。今後あるいは誰か知者が現れてきて、私の幻想を単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ。誰か私などよりももっと冷静な、もっと論理的な、もっとずっと興奮しやすくない知性人が、私が畏怖を持って述べる事柄の中に、ごく自然な原因結果の普通の連続以上のものを認めないようになるであろう。子供の頃から私はおとなしくて情け深い性質で知られていた。私の心の優しさは仲間たちにからかわれるくらいに際立っていた。とりわけ動物が好きで、両親もさまざまな生き物を私の思い通りに飼ってくれた。私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごし、それらに食物をやったり、それらを愛撫したりする時ほど楽しいことはなかった。この特質は成長するとともにだんだん強くなり、大人になってからは自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった。忠実な利口な犬を可愛がったことのある人には、そのような愉快さの性質や強さをわざわざ説明する必要はほとんどない。動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には、単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしば舐めたことのある人の心を直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが、幸いなことに妻は私と性の合う気質だった。私が家庭的な生き物を好きなのに気がつくと、彼女は折りさえあれば、とても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた。私たちは鳥類や金魚や、一匹の立派な犬や、ウサギや、一匹の小猿や、一匹の猫などを飼った。この最後のものは非常に大きな美しい動物で、体中黒く驚くほどに利口だった。この猫の知恵のあることを話すときには、心ではかなり迷信にかぶれていた妻は、黒猫というものがみんな魔女が姿を変えたものだという、あの昔からの世間の言い伝えを よく口にしたものだった。もっとも、彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく、私がこの事柄を述べるのはただ、ちょうど今、ふと思い出したからに過ぎない。プルート、というのがその猫の名であった。は、私の気に入りであり、遊び仲間であった。食物をやるのはいつも私だけだったし、彼は家中私の行くところへどこへでも一緒に来た。往来家までついてこないようにするのには、かなり骨が折れるくらいであった。私と猫との親しみは、こんな具合にして数年間続いたが、その間に私の気質や性格は一般に、酒癖という悪気のために、急激に悪い方へ、白状するのも恥ずかしいが、変わってしまった。私は、一日一日と気難しくなり、癇癪持ちになり、他人の感情などちっとも構わなくなってしまった。妻に対しては、乱暴な言葉を使うようになった。しまいには、彼女の体に手を振り上げるまでになった。飼っていた生き物も、もちろんその私の性質の変化を感じさせられた。私は彼らを構わなくなっただけではなく、虐待した。けれども、ウサギや猿や、あるいは犬でさえも、何気なく、または私を慕ってそばへやってくると、遠慮なしにいじめてやったものだったのだが、プルートをいじめないでおくだけの心遣いはまだあった。しかし、私の病気は募ってきて、ああ、アルコールのような恐ろしい病気が他にあろうか。ついにはプルートでさえ、今では年をとって、従っていくらか怒りっぽくなっているプルートでさえ、私の不機嫌のとばっちりを受けるようになった。あるよ。町のそちこちにある自分の行きつけの酒場の一つから、ひどく酔っ払って帰ってくると、その猫がなんだか私の前を避けたような気がした。私は彼をひっ捕らえた。その時彼は私の手荒さにびっくりして、歯で私の手にちょっとした傷をつけた。と、たちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った。私は我を忘れてしまった。生来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであった。そして人種におだてられた悪鬼以上の憎悪が体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた。